味静岡情報館、さあ金曜日の最後のコーナーは人にぞっこんです。月に一度第二金曜のこの時間に登場いただいているのは、静岡市葵区朝畑にある朝畑遊水地と言われているところ、ここをまずは起点に繰り広げているベーテル構想というのがあります。いろんな人たちが、障害を持っている人だったりとか、まあ病気を持っている人たちとか、いろんな人たちが一緒になってそこで生きていこうと、まあ簡単に言うとそんな感じの活動になってくるんですけど、どんどんと盛り上がりを見せていて、企業もあり、施設もあり、病院関係とかね、学校もあり、一般の方たちもあり、様々な方が一緒になって協議会を作っています。そこには静岡県や静岡市も入って、新しく体制も整った協議会がまたスタートしているんですが、そこから様々な活動をしている方たちにお見えいただいています。今回は一般社団法人バンビワゴンの代表、飯沼直樹さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。バンビワゴンって聞いてほって思う方も何人かいらっしゃるんじゃないかなと思います。
そうですね、そういうふうにこう分かっていただけると大変助かりますね。嬉しいというか、
は
い、
名前も可愛いですよね、バンビワゴン。
そうですね、
別に小鹿を運んでるわけじゃないんですけどね。はい、でもイメージはそんな感じですよね。
そうですね、うん、そういう可愛らしいイメージで、はい、名前のとお付き合いさせていただきました。
で、
ね、はい、
で見たことあるという方はすごく綺麗なピンクのワゴンを思い浮かべてるんではないかなと思いますが、いろんなイベント会場などで子連れで参加をした場合というのは、ちょっとおむつ替えたいなとか、ちょっとおっぱいあげたいなという時に、なかなかやはり人目をはばかられたりとか、なんかこの公衆トイレに行ってもね、その場所が確保が難しいところもあったりとかするんですけど、このバンビワゴンというのはつまりそういうふうに使ってもらっていいですよという場所になってるんですね。
そうですね、うん、移動型の、まあ、授乳施設、うん、授乳車両っていう形で、うん、屋外のイベントとか、まあ、その屋外でもないんですけれども、育児系イベントなんかで使ってもらってます。
はい、大道芸ワールドカップに静岡でも見かけます。
はい、大道芸ワールドカップさんも今年も出るんですけど、はい、今年で3年目になりますね。はい、毎回読んでいただいて、はい、使っていただいてます。
これ飯沼さんいつ考えついたんですか？
これは5年ぐらい前なんですけれどもね、はい、そういうふうに、まあ、僕が子供がちっちゃい時にやっぱりその大道芸さんとか行った時に、うん、楽しみたいなと思っても、途中で子供がそういう形でこうぐずったりとかすると、うん、まあ帰るところもないし、うん、じゃあ車まで戻って帰ようかなって、うん、車まで戻るとでも帰っちゃってもいいかなみたいな、
そういうこう掴めちゃいますからね、移動だけでも。
その会場内でね、そういうプライバシーが守れて、うん、まあ、快適におむつ交換とか授乳ができる施設があればいいかななんてずっと思ってたんですけど、うん、まあ、それでずっと思ってても、まあ、全然先進まないんで、うん、じゃあもうやってしまおうかなっていうふうに、そんな形でやり始めました。
ノリ軽いんですね。
誰かがねやってくれればいいかなと思ってたんですけど、
今までそうするとこういうワゴン車、つまりそのキャンピングカーのようなものですよね、
はい、
で車で引いていってその場にポンと置いてくれば、
はい、
そのまま授乳やおむつ替えの施設になるということですよね。
一応その通常のキャンピングカーの内装だと、やっぱりいろいろ不具合があったりとか、はい、向いてないところもあるので、うん、まあ、一回全部中は壊して取っ払っちゃったんですけれども、はい、極端な話をすればそのままでも利用できないことはないっていうのは確かですね、う
ん、ねえ、うん、だから移動も便利ですし、うん、まあ、言ってみれば手入れもそれ用に作られた車ですから。
そうです ね、うん、あとお母さんたちにこう受けるように内装を可能な限り可愛くしてみたりとかしてみましたけれどもね、
はいはい、中はおむつ交換台、授乳スペース、それからウォーターサーバー、うん、ね、はい、これ粉ミルクとくのにどうしても必要になってきますよね。
そうなんですよね、うん、
あと電子レンジも置いてくれてるんですね。
はい、電子レンジもね、やっぱりこう哺乳瓶を殺菌したいとか、うん、まあ、離乳食ちょっと温めたいとか、まあ、そういう要望もあるかなと思って置いてます、う
ん、は
い、
飯沼さんがイクメンだったってことですね。
イクメンだったのかな。自分のことはあんまりよくわからない。
でも面倒見ない人は分かんないですよね、こういうことまで。
そうです、なんか不便だなとかね、前から感じてはいたんですけどね。、うん、はい、
やっ った人でないとっていう細やかさがすごい出てますもんね。
これがあったらいいなっていう僕の夢の車両でもあったってことですけどね。
ですから別にね、お母さんだけじゃなくてお父さんが連れてきてもお使いになってもいいわけですよね。
あ、もう全然そうですね、10人に1人ぐらいはお父さんが連れてきます。
この頃はそうですよ、うん、日曜日なんか公園見てればみんなお父さんと子供ですからね。
ただやっぱり授乳をされるお母さんいると
ね、
やっぱりプライバシー守るためにちょっとお父さんに外で待ってもらうことはあるんですけれども、
でもちゃんとカーテンもしつらえてありますからね。そういうとこも考えて、
は
い、
考えた車両なん
ありがたいですよね。手洗いのシンクもあって、はい、ミルク作ったりとかおむつ替えるときにちょっと手洗いたいですから ね、うん、これも心がけて作られているんですけど、はい、今までこういうものってでもなかったんですか。逆にな
かったんですよ。
時々ね、確かにお祭りなんかでその授乳のコーナーみたいな、はいはい、囲われテントで囲われたなんかところがあるのは見かけるんですけど、うん、おむつ替えようとこういうものはなかったんですね。
なかったんです、うん、だからもし誰かがやってらっしゃってればね、うん、僕もこんなのことわざわざ作らなくて、うん、その方にやってもらって応援しようかなと思ったんですけど、うん、そういうふうにやってらっしゃる方も団体もなかったんで、うん、んじゃあまあやるしかないのかなっていう感じですね。はい、
でもね、やるしかないって言ってもキャンピングカーにしてもこの塗装や内装にしても今ただでやってくれるとかないですよね。
そうですね、うん、ただではやってもらわなかったですけど、
ですよね、はい、でこれだけ金額をかけてその仕事にしようというほど行き先とか儲け先もないような気もしますよね。
そうですね、仕事で見たら全然その何もならないようなものです、これは本当に。
そうですよね、はい、社会活動ですよね。
まあ、そうですね、うん、まあ、ただやっていけばやっていくほどお母さんたちもこう喜んでもらったりとか、うん、やっぱり認知してもらっているようになってきているので、うん、まあ、そういうふうな形で静岡のお母さんたちがね、喜んでもらえたりも、こういうものが設備としてちゃんとイベントにあるっていうのが、うん、まあ、当たり前な社会になっていけばね、うん、もっともっと子育ても楽しくなるのかななんて思って。
そうですね、はい、バンビワゴンがあるから静岡で子育てしようなんて、静岡市これからどうしましょうか。どんどん若い世代が入ってきて増えていく、
ね、そうなってもらえたらね、大変ありがたいですけど。
ですよね。そしたらもう飯沼さんなんか市長から感謝状授与ですね。
そうですね、大変ありがたくそれを受けさせてもらおうかなと思います。
というくらいですから、実は飯沼さんは本業は本業で持ってらっしゃるんですね。
そうです、これ別に僕はその収入を得てるわけではないので、うん、はい、本業は別にあります。
ちゃんと普通にお仕事をして生活をしていて、はい、これはいわばその一般社団法人というご紹介をしましたけど、まあ、NPO と言いましょうか、ボランティアと言いましょうか、そうですね、そういう部門になるわけですね、うん、
社会貢献になりますね、うん、
はい、はい、
まあ、経費だけいただければいいんですけれどもという感じになってます。
今お呼びがかかっているのはどんなところからですか。
やっぱり静岡祭りさんとか、はい、大道芸ワールドカップさんとか、うんうん、あと、まあ育児系イベントですね、
はい、すくなんとかとかっていうね、はいはいはい、
静岡市さんとか静岡県さんの育児系イベントだったりとか、うん、はい、テレビ局さんの育児系イベント、 あとは、はい、この前の JR さんの育児系イベントですね、うんうん、あと直近ではあそこのエスパルスさんの試合会場にこれを置いてっていう話を今しております。
あ、それいいですね、
はい、やっぱりその授乳施設が不足するらしいの で、ね、一気に1万人以上のお客さん来ると、うんうん、なんでそれを置かせてもらってっていうような話はしています。うん、
その時だけ周りをちょっとオレンジ色で囲ってとかそういう様子はないですか。大丈夫ですか。
ね、ちょっとこう費用的なものを負担していただければ全部オレンジに塗ってもいいかなと思ってるんですけど
、はい、今はとても綺麗なピンクなんで ね、はい、可愛らしいピンクになってるんですけど、はい、
まあ、オレンジになったら、まあ、エスパルスさんその連携がより深く強まったと思ってください、はい、
なるほどね、はい、というくらいなんですけど、そんなバンビワゴンさんがベーテルの仲間なんですね。
そうなんです、ベーテルの一員になってます、
はい、いつからどんな経過で、はい、
去年の1月ぐらいからなんですけれども、ひまわり畑をね作りたいっていうことで、
は
い、
朝畑遊水地ひまわり畑やりましたね。
はい、朝畑遊水地ひまわり畑をですね、まあ、土地を探す中で静岡市のとこでひまわり畑を作れる土地ってなかなかないもんですから、はい、そこで、まあ、ベーテルさんの、まあ、その管理してるっていうのかな、うん、浅畑遊水地のエリアでどうですかっていうお話があったもんですから、あ、
ベーテルがひまわり畑作ろうと思ったわけではなく、
はい、
飯沼さんがひまわり畑を作りたくって、はい、土地探しをしていたら、はい、朝方遊水地で、はい、ベーテルが誘ってきたと。
まあ、企画持ち込みみたいな感じで、ね、で、まあ、やらせてくださいっていう形でやらせてもらったんです。
あ、そうだったんですか。はい、え、なんでひまわり畑作りたかったんです？
うん、そうですね。これまた思いつきなんですけど、はい、静岡市でなかなかこうひまわり畑っていうものが見れないので、
うん、
あったらみんな喜ぶんじゃないかなと思ってどっかで作りたいな。
飯沼さん、ちょっと変かもしれませんよ。
思いつきが多いのかもしれませんね。
だってそう言ってもその土地が必要とか、うん、それだけのひまわりの種も必要だったり、はい、撒いたりいろいろする人間も必要だったりとか。
そうですね、うん、そうなんですけど、
みんなそんなことすぐ思っちゃって、夢は夢とか言って二の足踏んじゃうんですけどね。、は
い、でももろもろいろいろこうクリアしなきゃいけない問題はあるんですけど、はい、でも実際結果としてひまわり畑できたらいいよねって思えば
いいよね、
はい、そしたらやっぱり、まあ、努力はしてみて、はあ、結果ダメだったらダメでしょうがない。
素敵な人なんですね。
もっと言ってもらえるとね。
だってそういう人がいてくれなきゃやっぱ世の中つまんないですよ。
まあそうですね、うん、そういう人が増えると ね、 いいんですけれども ね、
変わってかないしつまんないですよね、はい、うん、へー、もともとそういう方なんですか。
いや、そういうわけでもないんですけどね、うん、一回こうなんか気になったり疑問があると、うん、まあもうとりあえずそれはやってみないと分かんないんでっていう形で。
素敵ですよ。はあ、いえいえいえ。奥様は賛成？
ちょっと呆れてる感じ。
そのくらいがちょうどいいかもしれませんよ。
賛成も反対もないですけどね、
うんうん、まあやったらっていう感じなんです、
はいはい、ほどほどにっていう感じですね。
お子さんたちにとってもそれは大好きなパパですよね。
そうですね、うん、まあうちは男の子2人なんでね、まあまあ元気にすくすくと育ってくれればそうでいいかなとは思ってます。
じゃあひまわり畑を迷子になるほど走らせたいですよね。
うん、水まきとか手伝ってたんですけど、うん、もう途中からカマキリ捕まえることが忙しくなってね、うんうん、全然もう何の手伝いもしてくれなかったんですけどね。
でもものすごく楽しかったでしょうね、それはね。
そうですね、子供たちは楽しかったかもしれませんけど ね、
うん、飯沼さんもでも自分もひまわり畑一面のひまわり見たかったんでしょ。
いや、見ました、見ました、うん、見ました、見させてもらったんですけど、うん、やっぱそのもともと畑になったところじゃなくて、うん、もう荒れ地のところからの開墾からスタートっていう感じだったんで。
そう、ベーテルはそこがあるんですよね。
そうなんですよ。
やりたきゃ自分でまずやりなさいと。
貸してやるけど、もう全部最後まで自分でっていう。うん、で、まあそこが大変で。うん、でも静岡大学の生徒さんとか、教授の方とかにも手伝ってもらったりとか、いろいろ地元の幼稚園さん、保育園さんの園児の方にも手伝ってもらったりとか。うん、
それはベーテルのやはり強みですかね。
そうですね。まあそこの絵のお声かけも僕らがしたんですけれども。
そうですか。
はい、基本はそうですね。
自分たちのことだから自分たちでやろうとね、はい、いうことですからね。
で、まあそこでできたひまわりを朝畑にはその乳児院さんとかね、
はい、
ありますので、そういったお子さんたちのプレゼントしたりとか、大変喜んでもらってね、よかったです。はい、
種は取らなかったんですか。
種は取らなかったですね、うん、種が取れる品種と取れない品種ってやっぱりあるので。
ああ、そうなんだ。
はい、ちょっとね、朝畑は変わったひまわりを植えたんです、うん、普通のひまわりも植えたんですけど、なんか赤いひまわりとか、
そうですね、はい
はい、なんかこうまん丸くなるひまわりと か、うん、なんか巨大になるひまわりとか、ああいうのはやっぱりその種が取れない品種らしくて、はい、結果的にはそのまま終わりましたけれども。
うーん、はい、1年しかっていうものにでも気持ちを込めていくっていう1年層のものをね、
はい、
これは愛が必要ですよね。
そうですね、うん、愛情豊かに頑張っていきたいと思います。
今後ひまわり畑になる予定は、
もう一回同じところでやろうかなと思ったんですけど、うん、やっぱ設備的に水道がないとか、いろいろやっぱりこうすごい不便なところでもあったので、うん、実は今年は足窪の方で、
はい、
足窪の方、地元の方協力していただいて、
お寺さんの裏のところですか。
いや、ですね、川の河原のところなんですけども、はいはいはい、足窪のところに川があって、うん、そこの河川敷のところで今年はひまわり畑を、
どうしてもひまわり、もう夏はひまわり、
夏はひまわりですね。もう5月ぐらいから農作業に入る感じで。
うずうずしちゃうんですね。
そうですね。一回やるとね、もうやらなきゃいけなくなっちゃうんで。
そうか、普通だったら同じ場所で毎年やって話題になるんですけども、はい、バンビワゴンの飯沼さんのひまわり畑は移動式なんですね。
そういうわけじゃないです
か。バンビワゴンも移動するように。
なんか落ち着きたいんですけどね。まあ、朝旗はやらせてもらえて助かったんですけど、やっぱりずっと続けていくには、駐車場もないとか、やっぱ水道がないとか、やっぱその設備的な形で難しかったので、はい、すいません、今年はちょっと他行っちゃいますって形になっちゃいました。
寂しがってましたよね、佐畑の皆さんはね。
ねえ、そう言われるとまたやんなきゃいけないんですけども。
はい。で、そして、それではそのベーテルとの関わり合い方としては、今後も含めてどんなふうに考えてらっしゃるんですか？
実はまあ、一般社団法人バンビワゴンではないんですけども、はい、静岡市子ども食堂ネットワークっていう形でですね、うん、活動を今行ってます。バンビワゴンの活動とは、まあ、別組織というのかな、別として、はい、行動してるんですけれども、うん、まあ、ただ携わってる人がほとんど被ってるのでそういう意味では方向性は違うけれども、うん、やってるメンツはそんな変わらないと。で、まあ、それが今まで流難で、子ども食堂を毎月開催させてもらって、
はい、
で9月から
龍南のどこですか？
龍南のですね、白髭神社っていう場所なんですけども、
はい、白髭神社でもあの辺いっぱいあるんですよね。
あ、そうなんですか。一高の近くの白髭神社です。うんうんうんうん、あ、
はいはいはい。
そちらの集会所で、4月から毎月1回子ども食堂を開催させてもらって、
うん、毎月1回は決まってますか、これ？
ね、曜日とか日にちは決まってないんです。
決まってない、
は
い、
地域の方、はい、ボランティアさん中心にそこは開催させてもらってるので、はいはい、
これをまずやってた、
はいはい、で、まあ、今後も続けていくんですけど、はい、で9月からマリコも開催するふうになりまして、うん、これも地域の方が中心にもちろんやってくださるんですけれども、
マリコはどちらになるんですか？
マリコはですね、はい、知高公園っていう公園がマリコにありまして、
知高公園、
はい、はい、そこの公園の近くにあるですね、うん、集会所っていうのかな、う
ん、これも月1ペースで、
月1です、はい、
はい、特にこれも決まってないんですね。
そうですね、はい、地域の方の、日にち設定で、
うん、
はい、で合わせて今度朝旗でもですね、うん、9月24日なんですけども、はい、子ども食堂を開催しますと、うん、でその時に大体地域の方がボランティアで集まってくるんですけれども、うん、朝旗に関してはそのベーテルに携わってらっしゃる、まあ、施設さんとか、うん、まあ、会社さんとかそういったところからボランティアさんをまた派遣してもらう形で、そのベーテルと地域との、まあ、そのつながりをね、うん、その子ども食堂でまた一つできたらいいのかななんて思ってはいます。
つまりベーテル朝旗が主催するとして、バンビワゴンが主導をして作っていくって感じにはなりながら、全体として地域のものに育て上げていく、それぞれを地域のものにしていくって感じなんですかね。
そうですね、地域の子育てという形で、うん、朝旗の子たちを朝旗の、まあ、ボランティアの方と、うん、で、ベーテルのボランティアの方と一緒に連携しながら開催していって、うん、地域との結びつき、ベーテルの結びつきをもっとね、多くこう増やしていきたいなとは思ってます。で僕らはそのサポートという形で、うんうん、やっていけたらとは思ってます。
はい、その子ども食堂なんですが、皆さんはご存知でしょうか。この頃非常に心配されているのが、子どもたちが孤食といって、孤独の子という字を書きますが、一人で食事をすると。
そうですね、
夜などは特に、うん、お母さんまだ帰ってこない、お父さんも帰ってこない、うん、でその中で例えばそのゲームをしながら、テレビを見ながら、漫画を見ながら、うん、一人でそこに置かれた菓子パンであるとか何かを、うん、ボソボソと食べて、で終わりになってしまうというようなことを非常に報道されたりとか心配されたりしてまして、うん、その中でその子ども食堂というのは、これ全国的にあちこちやってらっしゃる方もいらっしゃるみたいですね。
そうですね、増えてきてます。やっぱり東京からスタートなんですけれども、うん、全国に広がってます。
はい、はい、内容をじゃあご紹介ください。
はい、そういう今説明あったような形なんですけれども、うん、ただやっぱりその子ども食堂は非常にその地域の問題っ ていうものを取り組むことが多くてですね、例えば東京のその首都圏の繁華街みたいなところであればやっぱりあの貧困対策っていう色合いが強いところもあれば、あの地域に行けば行くほど貧困対策から先ほど言ったようにその孤食の問題とか、あのその地域でまあ引っ越してこられた若いご夫婦さんがまあ地域の中でこう埋没していて、あのそういう人間のそういう関係をまあ取りにくくなってたりとか、その地域によってやっぱいろいろ問題があるので、あの僕らの方でこの子ども食堂はこうですっていう言い方をあえてせずにですね、あくまで地域の子育てっていうテーマで、じゃあその地域に何が必要なのかっていうのを地域の方と一緒にあの、まあ、作っていこうというか決めていこうと思ってます、はい、
犬間さんかっこいいっすね、やっぱね、考えてることは、
かっこよくね生きていけたらと思ってますけど
というわけで、子ども食堂というのはあの周りのお子さんたち月に一度くらいだけど一緒にご飯食べようと、知らない者同士でも一緒にご飯食べにおいでというので、朝方の場合は9月24日の何時からですか。
一応11時からなんですけども、
土曜日の11時
ですね、はい、
あ昼間ってことですね、それじゃね。
朝旗は昼間ですね、はい、他は夕食ですから、夕方からなんですけど、
はい、100円くらいでやります。
一応ね食事は300円なんですけど、あの、はい、お子さんはお手伝いすると無料になるんで。
おすごい、お手伝いに来てくれれば無料で、
はい、逆に言うとお手伝いせずに返すことはないので。
ああ、じゃあ大体無料
もう無料になっちゃってるんですけど、う
ん、で親御さんももちろん来てくださってもよくって、大人の方も OK で、はい、大人の方はもうちょっと高い金額になるのかな。
いや300円です。
あ、同じですか、はい、大人は手伝っても300円で300円ぜひよろしくお願いしたいところですけど、はい、こんな風にしてご飯を食べようという会です。朝方流通センターの中に食堂できます。
いや、これはですね、スマイル朝方っていう、はい、朝畑小学校に隣接している、まあ、その公民館のような障害学習センターのような、はい、そういう施設があるんですけれども、そちらの調理室で行います、
はい、9月24日土曜日の、午前11時、まあ、これはベーテル朝畑としての子ども食堂になるんですかね。
朝畑の、まあ、地元 の, その、連合自治会とかと、まあ、ベーテル、そういった、まあ、その連携で運営していこうという形になってます、
はい、この言い切れないところが多分飯沼さんの思いが入っているところだろうなというふうに非常に思います。わ、はい、かります。
よろしくお願いします、
は
い、
で場所がスマイル朝方ですので、どなたでも構わないということですから、ぜひお出かけになってみてください。またその他月に1回やっているのが龍南白髭神社一高近くの集会所、はい、そして、マリコ知多公園の集会所というわけで、はい、例えばそんな献立カレーライスとかマリコさんシート竹の中華スープフルーツポンチ、あ、これマリコのやつですね。
そうですね。
え、こんなのも出ているのがバンビワゴン静岡でネット環境の方検索してみてください、そのバンビワゴンが来て授乳者を置いてもらいたいということも含めて、ここで、子ども食堂も含めてそんな内容がわかりますので、ぜひご覧になってみてください。あ、素敵な活動ですね。
いえいえ、
うん、じゃあお仕事もありますから体壊さないように丈夫で長生きしていてくださいね。手を挙げてくださって活動してくださる方ですからね、
はいはい、ありがとうございます
ありがとうございます、一般社団法人バンビワゴンの代表飯沼直樹さんにベテラサハタと関わりながらの活動について伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。